おはようございます。また、ホープチャーチから来ました須永克美と申します。皆さんとは2ヶ月ぶりですね。毎回ここに来るたびに、光栄に感じます。私のようなものを、本当にこのように頻繁に招いてくださって本当に感謝します。忍耐しながら今日また聞いてくださればと思いますけど、今日早速、皆様に、神様との言葉をお分かちしたいと思うんですけど、今日は、タイトルがあるかな、ちょっと聞き慣れてない言葉ですけども、神様の三つ翼の影というタイトルで、お話ししたいんです。これは通常皆さんが、毎週やってる今日メッセージのシリーズとはちょっと全然違うものかもしれませんけども、私の心の中にこの神様の言葉があるので皆さんとちょっとお分かちしたいんですね。これは詩編の91編というところから、取られている言葉です。この三つ翼の影という言葉を聞いただけで、あ、91編だなって分かる方々もいるんじゃないかなと思いますけど、私も、最近ですね、この、詩編91編をもう頻繁に読む機会が与えられました。私にとってはちょっと自分の人生の中で、問題というかチャレンジというか大きな、私にとってはちょっと挑戦があったんです、自分の人生の中で。そしてちょっとこう悩みの時を、しばらくの間通った時期があるんですね。その時に私は、この神様がこの91編を、開かせてくださって、本当にその期間ある意味でがむしゃらに、詩編91編を読みました。ついに私はこの詩編91編を、丸暗記してしまいました。つい最近ですけども、簡単なんですよこれ、ね、やれば。でも、有名な箇所だったんですけども、改めてこの詩編91編に対して、こう私が必要とする聖書の言葉となって、それぐらいになりました。でこの、詩編91編を、まず皆さんと一緒にお読みしたいと思うんです。そして、この91編から、神様が私人生に何を語っているのかを一緒に味わっていければなと思うんです。聖書を持たなくても多分スクリーンに出ると思うので、詩編91編をちょっと短い、聖書の箇所なのでちょっとお読みしましょう。私がお読みしますね。糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう、我が酒どころ我が砦で私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖をも恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、糸高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、闇もあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子とコブラとを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。彼が私を愛しているから私は彼を助けよう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。彼が私にを呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ちたらせ、私の救いを彼に見せよう。これが詩編91編のすべてです。皆さんもすでに読まれた方も、たくさんいると思うんですけども、この詩編91編は、大きな、タイトルは、悩む者のための詩編と呼ばれているんです。悩んでいる人たちがこれを見て励ましを受けるための詩編というふうに呼ばれているんですね。ですから私も、最近このような、ところを取った時にこれを、読んでがむしゃらにしがみついたところがあるんです。この中で私が学んだことを皆さんにお分かちして、一緒に神様の素晴らしさを見ることができればと思っています。いくつかこの中で私がこのチャレンジの中で見出したことがあるんですね。改めて自分の人生に当てはめたことがありました。それは94編の4節の中に書いてある一つの言葉があるんです。そこには、 主の真実は大盾であり、また砦であるとありますね。ここには悩みの時に主の真実さが私たちの大盾になるというふうに書いています。神様の私たちに対する忠実さ、神様の一方的な私たちに対する愛、私たちに対する一方的な真実さが悩みの時の大盾であるというんです。このようにも言わ、このように言えばもっと分かりやすいと思います。悩みの時に私の真実さが私を救うんじゃないというんです。時々悩みのところを通ると、私たちは自分の真実さを神様に見せつけて、そして救ってもらいたいと思いませんか。そういうことがありますよね。私もそういうところを通りました。悩みの時に自分の人生を見直すことがあると思います。私もそういうところを通りました。自分の人生を見直した時にこのように思うと思うんです。あ、これが足らなかった、これもやってしまった、この悪いこともやっちゃったな、神様に仕えてるしもべなのにこんなこと言っちゃった、こんなこと思っちゃった、そして自分を吟味すればするほど、自分のいいやってきたいいことよりも自分の、いや、足らなかったところが思い知らされるところがたくさんあると思います。そしてそういう時に、この自分たちが弱い時に、悪魔も私のところにパタパタパタってやってきて、私の肩にちょんと乗って、そうそうそう、お前は悪い、お前が足りなかった、お前は神様に対して真実じゃなかった、神様はあなたに対して真実だったけど、お前のあの態度を見てごらん、あの言った言葉を見てごらん、あのやった行動を見てごらん、お前は神様に対して真実じゃなかった、だからあなたはこの悩みから絶対救い出されないというふうに言ってくるんです。それ皆さん、それ体験したことがありませんか。私もその自分を吟味することは素晴らしいことだと思います。でもその時に、一番弱い時に悪魔もその機会を捉えてやってくるんです。そして悪魔がそのように、お前は足りない、お前は不真実だった、だからお前が真実じゃなかったから神様は助けてくれないんだと悪魔が語った時に、弱い時にそのような自分の過ちの証拠立てて言われると、その偽りと嘘はとても信じやすいんです。この神様に十何年、二十年、三十年仕えていたとしても、そのような偽りをもうすぐ信じてしまうんです。でも今日、その時に私がこの聖書の箇所を読んで励まされたのは、ここにあるのは主の真実が私の大盾です。私の主に対する真実さが盾となるんじゃない。私がどれだけ霊的なのか、私がどれだけ清い生活を送っているのか、私がどれだけ素晴らしい霊的な習慣を持っているのか、良い行いをしているのか、そのようなものが自分の人生の悩みに対して盾となるんじゃないんです。それらすべては素晴らしいものですけれども、悩みの時に本当に私たちのために盾となってくださるお方が一人いるのです。それは主の真実さなんです。実を言うと、私はベストの人生を歩んでいたとしても、神様の基準からすれば足りないところばかりですよ。足りない、足りない、足りない。悪魔は正直言って正しいんです。足りないんです、私たちは。私はそう認めるしかない。そうです、足りないんです。でも、グッドニュースは、神様の真実さというのは、私たちが足りてるか足りてないか、ポイント性がアップしてるかダウンしてるかに関係ない。私が悩みを通っているときに、それがどのような悩みであったとしても、精神的な悩みであったとしても、経済的な悩みであったとしても、人間関係の悩みであったとしても、そこから助け出してくださるのは、神様の真実さがあるのです。この真実さというのは、ポイントが足らない人たちのためのものです。満足して足りている人たちのものじゃなくて、点数が足りない人たちに対して、神様が一方的に真実を持って助け出してくださるのです。正直言って私はそれを最近体験しました。皆さん、私もこのように皆さんの前で話してますけども、私が、この点数が足りてるか足りてないかあったら、私は足りてない組に入ります。私は自分で分かってます。でもどうして私が今日もまたこの場所に立って皆さんに対して語ってるんですか。主が真実だからです。私が真実だったからじゃないんです。それは私が一番知ってます。私の真実さが私を救うんじゃない。この時、神様の真実さが私は救います。今日皆さんの中にも何かしらのチャレンジの中にある人がいるかもしれない。そして時々私はこう考えます。ああ、私がもっと頑張れば、私がもっといい行いをすれば、 私が人生を改めれば神様が何かしてくれるでしょう。私がもっと祈れば、私がもっと聖書を読めば、私が本当にそういう正しい行いをすれば神様がもっと助けてくれるでしょうと思いがちなんです。でもそれは素晴らしいですよ。祈るべきです。聖書を読むべきです。それのことはみんなすべきです。でもそれが私たちの盾ではない。本当の盾というのは神様しか持っていないのです。私たちは聖書を読むべきです。どうしてですか？その聖書を読んだ行いを頼って、その行いがいいから私の悩みを解決するためじゃない。どうして聖書を読むんですか？主の真実さを知るためです。そのために私は聖書を読むべきです。でも聖書をどれだけ読んだか、どれだけ祈ったか、どれだけ良い行いをしたかということ、そのたくさんの自分の小立て中立てを出してなんかいっぱい並べて、なんとか大きな盾を作るんじゃない。神様がどんな悩みにあったとしても、今日皆さんがどのような悩みにあったとしても、今日主の真実さは私一人一人に対して何一つ変わらないのです。それを今日受け取っていただきたいと思います。あと一つ今日、皆さんにお分かちしたいことがあるんですけども、この詩編91編を読んで私ちょっと、突っかかったところがあるんです。ちょっとこう足踏みしなければならないところがありました。それは、一番有名な箇所なんですけれども一番よく分かっていない箇所だったんですね。それは詩編の91編の4節をちょっと、見てみたいと思うんですけど、主はご自分の羽であなたを覆われる、あなたはその翼の下に身を避けるってありますね。これは91編の中で とても有名な箇所なんです。皆さんも何度も読んだと思います。でも実際に主はご自分の翼であなたを覆われる、私たちはその翼の下に身を避ける、この神様の翼という表現がたくさん出てくるんですけども、実際に今まであまり注目したことがなかった。どういう意味なのということをあんまり考えたことがなかった。でも今回は必死でその意味を探る必要があったんです。私はそのチャレンジの中にあったときに、本当にこの神の翼というのが存在するんだったら私は今入んなきゃいけない、今本当に助け出されなきゃいけないという状況に置かれたので、これはただの詩的なポエムの、いいポエムの表現だねというだけでは私にとって足りなかったのです。本当にどういう意味なのということが必要でした。そして聖書を調べてみると、たくさんこの他にも神様の翼の影に宿るという表現がたくさん使われているんですね。ちょっと見てみましょうか。詩編の17編の8節にこのようにあります。私を瞳のように守り、三翼の影に私をかくまってください。また詩編の57の1、神よ、私はあなたに身を避けます、滅びが過ぎ去るまで私は三翼の影に身を避けます。63の7にも、あなたは私の助けです、三翼の影で私は喜び歌います。このようにダビデは何か問題があるところに、私を守ってください、三翼の影にかくまってください、私はあなたに身を避けます、三翼の影のに身を避けます、三翼の影で私はあなたの助けを得ます、いつも三翼の影という言葉を使うんですね。で、そのたびに どういうことをダビデは一体何を思ってこれを言っていたんでしょう。本当に大きな鳥がバーッと飛んできてダビデを囲ったんじゃないですよね。そうじゃないのは分かってます。ではこのダビデはこの聖書の中で、永遠に変わらないこの聖書の言葉の中でダビデは何を言おうとしていたんだろうと僕は本当に思いました。そしてダビデが言ったことを理解して、私もそこの中に入んない限り私のこの悩みは解決しないよと思いました。それだけじゃなくて、あと一つ、一番最も有名なんだけども最も理解されてない場所があると思うんです。それは詩編91編の1節です。一節は誰でも知ってる。ここぐらいはみんな暗記してるんです。その言葉は何でしょう。糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。みんな知ってますよ、この箇所は。何度も食おうとしてる。何度も引用してる。暗記してる。でもまた同じなんです。一体どういうこと。糸高き方と神様ですけども、神様の隠れ場に住む者。どこそれ。そこに入れば守られるんだけども、その隠れ場ってどこ？全能者の影って何？一体ダビデは何を言って、この91編を書いたの？それも私はまた、行き止まりました。本当に、聖書を読んで、この聖書から、助けを求めるときに、このような詩的の表現は、調子がいいときは、ああ、ビューティフォーポエムだね、と言うんです。私も今までそうです。ああ、もう90編大好き、綺麗だよね、って言うんだけど、実際に、 助けを求めに行くときに、この三翼って何、この隠れ場って何、この影って何、それが私の最大の、チャレンジでした。でも、神、この中で、しばらく本当に私は神様に呼び求めたんですけども、神様が私の目を本当に開いてくださったんです。この歌詞を何度か読んでるときに、ある日、私の頭の中にバーンと電気がついたんです。すべてが、もう一瞬のうちに私、すべてが分かってしまいました。神様が示してくれたと思うんですけども、私はこのように知らされたんです。聖書の中で、唯一、神様が隠れる場所があるのです。それが僕ポンと気づかされたんです。皆さんもそれをご存知だと思うんですけども、聖書の中で唯一神様が隠れる場所がある。それは、旧約聖書を知っている方々ならばすぐ分かると思うんですけども、昔はモーセの幕屋とかソロモンの神殿とかいう場所がありました。そこの中には聖所というものがあって、その一番奥まったところにもっと至聖所、もう聖所の至るところ、最高の清いところ至聖所という場所があったんです。その至聖所という場所は実を言うと人間が入ってはいけない場所でした。この仲介者である大祭司という人が年に一度だけ血を持って入るところができる場所だったんです。ですからこの時代、神様が隠れる場所、神様はどこにでもいるんですよ。どこにでもいるんですけども、唯一神様がご自分を置かれる場所、人間が入ることができない場所というのがあった。それが至聖所でした。人間からすれば、そこは神様が隠れている場所だったのです。神様の住む場所だったんです。そしてそこは、普段は何の、光も入っていない真っ暗な場所でした。それは全能者の影の場所だったのです。私はそれを知らされて初めて目が開かれたんです。そして皆さんもわかるようにちょっと、映像を持ってきました。旧約聖書ちょっとわからない方々のためにちょっと写真があるんですけども、この聖所と、至聖所という、この狭間があるんですね。左の半分の方に、カーテン、紫色のカーテンがあります。右の方、大祭司が立っているところが聖所と呼ばれるところですけども、左のところは至聖所と呼ばれます。そこに、神様がおられるというふうに昔は言われていたんです。それだけじゃない。それが神様の隠れ家であって、神様の影であるだけじゃなくて、あと一つのことがもっと開かれたんです。それは、この至聖所という場所には一つの神殿の、細具があったんです。道具が置かれていたんです。それは皆様ご存知のように契約の箱でした。そして契約の箱には一体何があるでしょう。これまた映像を持ってきたので映像を見てみたいと思います。そこにはじゃじゃん、ここに神の翼があったのです。僕はこれを見て、あ、これだ、ここが神様の隠れる場所であって、ここがダビデが言っていた翼の下なんだと分かりました。またそれだけじゃない、ここには昔大祭司が年に一度、そこの部屋に入って生贄の血を持ってこの至聖所に入って、その生贄の血をこの、契約の箱の、翼の下に振りかけたのです。この翼の下というのは生贄の血が捧げられる場所だったのです。私はもうここでズバリ来たんです。神様が示してくれました。今の時代、生贄の血が捧げられるところはどこですか？それは十字架です。このダビデが言っていた三翼の下、三翼の影というのは、私たちが言っているこの生贄が捧げられる、血が注がれる十字架のことだったのです。神様が一瞬のうちにこれを私に示してくれました。かつみ、あなたが求めている翼の影というのは十字架の影のことです。私はそこでもう全部見えました。その通り、神様が隠れている場所があって、そこには翼があって、そこには血があって、そこに入る人たちは全員悩みから解決される。ダビデは十字架は見ていませんでしたけれども、旧約聖書バージョンの十字架を歌っていたのです。この91編は私たちの時代のためです。今私たちは翼とか箱とかいうものはないけども、十字架そのものがこれの象徴なのです。イエス様が十字架で手を広げられました。あの手は何だったんでしょう。三翼が広げられたのです。そして私は皆 そこの中に入れる、入ることができるようになったのです。これは私の大きな、救いでした。これを見て知らされて私は気づきました。OK。これだったら私は入れる。翼よくわかんない。影毒よくわかんない。隠ればわかんない。でも、十字架だったらわかる。だったら私はこれを自分の人生に当てはめることができる。そして私はそのチャレンジの中で自分の人生にその十字架の真理を私の悩みの中に当てはめ始めたんです。そして私は文字通り神様からそのこの91編の御言葉によって私は救われました。今ここに立っているのも本当にただその結果にあるに過ぎないと思います。そしてそのそういうことを証明するためにあと一つの聖書の言葉を差し上げたいと思います。これがただ勝美さんの個人的に意見じゃないということを皆に理解していただくために詩編の61編の4節にもこのような言葉があるんですね。私はあなたの幕屋にいつまでも住み三翼の陰に身を避けるのです。ここで幕屋というものと三翼をダビデがつなげてくれました。最初からあったんですね、こんなところにね。ここにあります。幕屋に住みというのはイエス様がよく使うとどまるという言葉なんです。 Abide。 私は幕屋にとどまり続けます。そして三翼の陰に身を避けるのです。この最後の時間にこのじゃあ十字架というふうに分かりました。この91編が十字架のことを言ってるんだということが分かりました。じゃあ実際にその十字架の真理を悩める人たちに当てはめてみたいと思うんです。そして、このお話を終わりにしたいと思います。私の中ではこの91編から見ることができる十字架が、備える、十字架が提供する私たちに対する、祝福があると思うんです。それを3つだけ、皆さんに差し上げたいと思います。最初はまず第一番目、90編から見ることができる神様の祝福、十字架が与える神様の祝福はこれです。神様の一方的な恵みと真実さです。それももうすでに言いましたけども、これは十字架を持って改めてこの翼とか、隠れ家とか言うとわからないんですけども、十字架と分かった瞬間このような言葉が出てきます。それは一方的です。それは神の恵みなのです。先ほども言いました真実さなのです。この、箇所から分かるのは神様の恵みが一方的に私にも与えられているということ。私たちがどのような悩みに、直面しているかは関係ない。その悩みが自分の失敗から出てきたのかそれも関係ない。ただ悩める人たちに対して十字架は一方的に恵みを提供してくれるのです。この死聖書というのは、本当は人間は入っていけない場所だったんですね。でも皆さん、イエス様が十字架にかかったときに、その死聖所の幕に何が起こったかご存知ですか？それが裂けましたよね。そのことを大切です。昔は、この隠れ家というのは本当にどこって感じだったかもしれない。でもイエス様の十字架の素晴らしいところは、イエス様が十字架にかかってくれたおかげで、この先ほど見たあのカーテン、紫色のカーテンが全部裂けて、この、契約の箱、その三翼の影、その三翼が私全員に対してオープンになったのです。神様が一方的にそれをしてくれたんです。私の真実さが自分で努力してカーテンを開けたんじゃないんです。神様がご自分の代価を払って、神様の方から人間に対してカーテンを開けてくれました。今や、この三翼の影というのは、私たち全人類に対してオープンなのです。すべての悩む人たちに対してこの三翼の鍵はオープンなのです。皆さんがどのような状況だったとしても、いや私だけはそこに入れない、いやあなたに対して今日オープンなのです。どうして？あなたがいいことを行ったから？違います。イエス様が十字架にかかってくれたからです。その幕が裂けて、私は悪い子ちゃんであっても、点数が足らなかったとしても、その三翼の鍵にアクセスを持っているのです。実際ヘブル書の新約聖書の中にこのようにパウロは書いてるんです。ヘブルの4章の16節。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。この恵みの御座っていうのは、ちょっと聖書を知らないと分かりづらいかもしれないんですけども、先ほどの写真、契約の箱の上に 翼のケルビムが乗ってましたね。あの契約の箱のこの蓋の部分、そのケルビムが乗っている部分のこと、血が注がれる部分のことを、聖書の別の箇所では Throne of Grace、 恵みの座と呼ばれていたのです。この蓋の部分が、血が捧げられることによって神様の恵みが示されるという意味で、この恵みの座というふうにあの部分が呼ばれていたのです。ですからこのヘブル書はユダヤ人たちに対して書かれて、それを知っている人たちに対して書かれたんですけども、だから皆さん悩みがあるんでしょう。ヘブル書をもう一回開いていただくと、悩みがあるんでしょう、問題があるんでしょう、チャレンジがあるんでしょう。だったら憐れみを受けて、恵みをいただいて、助けを受けるために大胆に三翼の陰に近づこうではありませんかと言っているのです。全く同じことなんです。恵みの座、あそこに近づこうよとパウロも言ってるんです。これは一方的であって、私がこのどの悩みなのか書いてない、憐れみを受けて恵みをいただこうではありませんか。実を言うと4章の15節、後で読んでいただければ分かると、このように書いてあるんです。神様の目には何一つ隠されていません。私の罪も私の隠れたところも神様は全部お見通しですと書いてあります。時々それを聞くとちょっと怖くなりません？でもすぐに16節になって、そういう私たちですから、弱い私たちですから、私は神様から恵みをいただくために恵みの御座に行くんですというふうにパウロは書いたんです。そしてそこに行くならば、折にかなった助けを受けることができます。私は真実でないのに神様の真実さがある。私は欠点がいっぱいあるのに神様が欠点のない愛を持って私を愛してくださっている。だからこれはもう信じて寄りすがるしかないのです。私はそれをやりました。二つ目に私たちがここから学ぶことができるのは、もちろん、これは中心的なメッセージかもしれませんけれども、問題からの守りと解決が約束されているというのを91編に見ることができます。詩編の90編の14節には、彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう、彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう、彼が私を呼び求めれば私は彼に応えます、私は苦しみの時に彼と共にいて彼に救いを与えます、私は彼を長い命で満ちたらせ、私の救いを彼に見せます。この2節だけを見たとしても、救い出します、助け出します、呼び求めれば応えます、誉れを与えます、長い命を与えます、もうこの3節だけでも神様は私に対して問題からの守りと解決を約束してくださっているんです。これを私たちは信じる必要があると思います。私たちは全員悩み通ります。でも一つ約束されているのは、全ての悩みが解決で終わるということです。私が救われた一つの目的は、私が悩みの中で滅びてしまうのでなくて、悩みから解放されるために召されているのです。神様からの完全な救いの約束がこの91編だけでもむっちゃ書いてある。詩編には150編あるよ。それ全部調べたらもう悩み以上に解決の約束ばかりです。神様は必ず私をすべての悩みから解決して解放してくださるのです。まあ先ほど神様は真実だというふうに言いました。神様は私たちに対して真実です。でもそれ以上に神様はご自分の御言葉に対して真実です。わかりますか、この違い。私たちに対して真実であるとともに、神様はご自分でにした約束に対して 100% 忠実です。ご自分がもう私はあなたを救いますと約束したなら、神様は私たちがアップダウンしようが罪があろうが罪がなかろうが、神様は一方的にご自分の約束を守られるのです。それが私見ることができます。詩編の34編の19節にこのように書いてます。義人でさえも多くの悩みに遭う、しかし主はそのすべてから彼を救い出される。私は皆クリスチャンは義人であるというふうに教えられています。確かに私は罪のないものとして、自分の身分を持っています。でもこの世の中にはまだ罪がたくさんあります。生きている社会の中に罪がたくさんあります。ですから私は罪の被害者として被害を受けます。ですから義人でさえもたくさんの悩みに遭うのです。ですけれども、この約束は、主はその全てから私を解放してくださる、救い出してくださる。その救い出す方法とかやり方とかタイミングというのは一人一人バラバラです。神様が私を救う方法と神様は皆さんを救う方法は違うかもしれない。 全然やり方は違う。それは神様の主権に任されています。でも一つだけ共通していることがあります。私と皆さん共通しているのがあります。それは全ての悩みから私は救われるということが約束されているのです。最後に三つ目。これを持って終わりにしたいと思います。三つ目、私が学んだのはこれです。神様の子供としての身分をこの91編の中で私は見ることができるんです。91編の先ほど読んだ14、15、16の中にこのようにあります。彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時彼と共にいて彼を救い彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ちたらせ私の救いを彼に見せよう。この詩篇91編は実を言うと父親が子供に対して祝福を宣言するために用いられていた詩篇なんです。子供が父親が子供に対して祝福を宣言するときに91編が用いられました。実際この91編はそういう目で読んでみていただくと気づくと思うんですけども、これはイエス様に対する予言なんです。天のお父様が御子イエス様ご自分の子である、天のお父様自分の子である御子イエス様に対して宣言した約束の言葉なんです。先ほど読んだもうここにはありませんけども、ここに詩篇の中にある、あなたの足が石に打ち当たらないようにするという言葉がありましたね。それは実際にイエス様があの土地で40日間過ごした時にイエス様のために使われた言葉じゃなかったですか。そしてここにあまある、彼が私を愛しているから彼を助け出そう。神様はイエス様を全てのパリサイ人たちからサドカイ人たちから悩みから助け出されました。そしてイエス様を高く上げられました。イエス様が神様を求めるばっかり、イエス様神様いつも彼に答えました。苦しみの時にイエス様と共にいてイエス様に誉れを与えられました。長い永遠の命でイエス様を満たされているじゃないですか。これ全部は天のお父様が御子イエス様に対して宣言された祝福の言葉です。これは、父親が子供に対してなされているものです。でもこのように福音は言うんです。イエス様の十字架によって今や私全員が何と呼ばれてますか。私一人一人が神の子供として呼ばれているのです。先ほども歌いました。私の本当の身分は私は神の子供です。それを私はこの詩篇91編から当てはめることができるんです。そして当てはめなければならないのです。私たちはイエス様が神の子供として持っていたすべての祝福、すべての力、すべての特権、私も神様の子供として呼ばれているのです。イエス様が長子であるか、長子だと書いてありますけれども、聖書はこのように言っています。私も同じ神の子供として、御子イエス・キリストと共同相続人です。イエス様が神様から相続したすべてのものを、私全員もすべてのものを同じ共同に相続できるんだ。というのが本当の福音の約束なのです。詩篇90編はこれを歌っていたのです。イエス様が持っている祝福って何だと思いますか？イエス様は完全な健康を持ってませんか？持ってますよね。ですから私も神の子供として、私もキリストの共同相続人として、私も完全な健康を持って当たり前なのです。皆さん病の中にありますか？詩篇91編でこの三つ翼の陰に宿るということは、この神のこの身分を受け入れるということなのです。そのように信仰によって私はキリストと同じ身分だから、この病は私の体の中にいてはいけない、そのように戦い始めるのです。イエス様は完全な人間関係を保ちませんでしたか？敵を愛する方じゃなかったですか？それどころか敵のために死なれた方じゃなかったですか？イエス様がその愛を持ってならば、私の中にその愛があるのです。本当です。私も共同相続人として、私も夫婦関係を必ず、ね、素晴らしい夫婦関係を持つことができるのです。イエス様が結婚したらどんな結婚生活だと思う？完璧だよね。私たちはイエス様と共同相続人なのです。イエス・キリストと同じ身分、神の子としての身分が与えられているならば、私全員クリスチャンであるならば、最高の結婚生活をして当然なんです。これは責める言葉ではありません。私はこう言いたい。諦めてはいけません。全ての結婚関係には問題があります。でも諦めてはいけません。あと私は諦めるというチョイスはないのです。 私はこの約束を信じて、イエス様、あなたが最高の人間関係を持つことができたのは私にもできるんです。やらせてください。そしてもう一回この祝福の中に歩むべきだと思います。神様は、最高の完全な経済を持ってませんか。持ってますよ。だったら私もこう信じます。私は人生の中で一度も経済的な困難に遭うべきではない。もちろんその悩みがありますよ。いつもいつも金持ちだと言ってるんじゃないんです。でも神様が私に願っているのは経済的な豊かさです。神様はご自分の子が貧乏貧乏貧乏で生きるのを望んでおられません。ましてや教会がそれを中に生きるのを望んでおられません。ですから私は信仰をワンステップランクアップするのです。この詩編90編の中で見るこの神の子の身分ってどういうこと。ただ、神の私は神の子ですって歌うだけじゃなくて、それがもたらす祝福を見てそれを信じて当てはめるのです。信じれば信じるほど私はその中に入っていくことができます。さあ最後、これが一番私の、一番聞きたいことかもしれません。神の翼分かりました。三翼の影分かりました。じゃあ私は一体どうやってこの翼の下に入ればいいんですか。それを聞きたいじゃないでしょうか。でも世界最大のグッドニュースはこれだと思います。グッドニュースは私たちはすでにこの翼の下にいるということです。これから私が入ろうというんじゃない、私はすでにもういるのです。ここにイエス様を私の救い主ですと受け入れた人たちがいるならば、その人たちは全員その時にその時点でもうすでに私は三翼の下に入ったのです。どうして、私が十字架の影に下に入ったからです。神様の恵みの下に入ったからです。これからどうやってこの恵みの御座に入ればいい、もういるのです。私がもうすでに日本にいますよね。何度かこの話をしましたけども、私はすでにもう日本にいます。皆さんも日本にいます。私が皆さんにこう聞いたらどうでしょう。皆さん、私はこれから日本に行きたいんです。どうしたら日本に行けますかと聞いたら、皆さんどう答える。バカな、何言ってんの、あんたもういるじゃん日本に。ああ気づかなかった、いたんだ。同じことです。どうやって翼の下に入ればいいの、神様言ってます。何言ってんの、もういるじゃん。ああ気づかなかった。そうです、気づいてないんです。もうこんなに多くの祝福の中に置かれているのに気づいてないから、それを消費してないんです。それを使っていないんです。それに対して手を伸ばしていないんです。でも今日私は福音の力によってこれを皆さんにお伝えします。私はすでにもう三つ葉の陰にいるのです。ダビデが入りたいなと歌っていたものをイエス様がすべて道を開けてくれました。十字架でイエス様が手を広げたときに、それが翼が私たちに対して広げられたのです。イエス様はこう言ってます。今日も私の翼の陰に入ってきなさい。すべて重荷を負っている人、すべて悩んでいる人、私の翼の陰に来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。私の中に答えがあります。私は必ずその時が来ればあなたを解放します。時々神様が隠れていると思う時がありません、ね、こんな悩みがあるのになんで神様隠れてんの。答えが分かりました。神様は隠れ場にいるんです。私がそこに行くだけでいいんです。神様は自分がおるべきところにいるのです。私がそこに行って、私がそこに行って大胆に恵みの御座に入って折にかなった助けをいただくことができます。その方法はわからないかもしれない。でも必ず助けてくださいます。必ず出てきます。必ずトンネルには出口があります。私はそれを見なければならない。三つ葉の陰にすでに入っているんだということをまず認めましょう。そしてそれを信じていただきたい。今日聞いて忘れちゃうんじゃなくて信じていただきたい。そして信じるならばそれを告白して、その神様の身分として与えている全ての祝福を自分の人生に当てはめていただきたいんです。その祝福って何ですか。何がその十字架が与えた祝福。聖書を読むべきですそのために聖書を読んでいきたい、読んでいただきたい。たくさん書いてあります。詩編の91編だけでもたくさん書いてあります。災いはあなたには近づきません。哀みはあなたの天幕に近づきません。すなわちあなたの家族にも近づきません。ね、そんなこと約束だけでももう十分じゃないですか。60年間90編読むだけでも素晴らしい祝福があります。今日これを皆さんに言います。皆さんはすでに十字架のもとにいます。神様は皆さんを助けたいのです。 今日信仰を持って大胆にまた恵みの座に行こうではありませんか。エーメン。お祈りしましょう。立ち上がってくださいますか。エーメン。イエス様、今日ここにいるすべての人たち、何かしらのチャレンジがあり、人間関係があり、経済があり、健康があります。この地上の中には多くの困難があるとあなた自身が言われました。イエス様、あなた自身がそれをご存知です。でも今日、私全員信仰によってあなたが用意してくださったこの三つ葉の陰の中に入ります。そしてその中に安らぎを見出します。自分の真実さによって、自分の頑張りによってあなたからのご褒美をいただくのではなくて、ただ信仰によって自分が神の子供であるということを信じて、その身分から来る全ての祝福を私は受け取りたいです。神様、その目を開いてください。あなたがどれほど豊かに私に備えてくださっているか、答えを用意してくださっているか、あなたが答えであることを見させてください。自分の努力が答えではありません。自分の良い行いが答えではありません。イエス様、あなたの真実さと十字架の祝福が私の答えです。全ての悩みにある人たちの中に特別に見える形ではっきりとあなたが現れてくださって、91編に書かれている全ての祝福がその人の、人々の上に下りますように、与えられますように、今日を境に人生の問題が好転し始めますように、イエス・キリストの名前によってお祈りします。エーメン。ありがとうございました。まだもし時間があるならお祈りのチームを前に呼びますので、お祈りの必要がある方がいるならば教会のリーダーたちが皆さんのためにお祈りしてくださると思います。それ以外の方々は楽しい夏休みを過ごしてください。またお会いしましょう。ありがとうございました。